朝日なしぐれと
啓太郎の
三日で、全身ユニクロ朝日奈です。
全身ショット啓太郎です。
何やショットって。
ショットっていう店知りません？
知らない。
ああ、奈良の方にはないんかな。
島村のことをショットっていうの啓太郎
君島村はもう卒業しました。
あ、そう。
はい。
てか島村期があったんや
ここ5年ぐらいは島村期あったんですけど、
結構長かったな、はい、島村期。
ここ数ヶ月は僕もショットに入ってます。
どこにあるのショットは。
大阪の北の方やったら東大阪にあった気がしますね。
でそのショットはもう何だ、もうその一つの店としてからなんか路面店になるわけ。
そうですね。
あ、そう。
はい。
へ
え。安いんですよ。
あ、そう。
このズボン、
うん、
まあこのズボンは高いかな、1980円や
った。いや安いよ安いよ。
これと同じような素材で、うん、真っ白やったら980円やって。
安いな。
それも買ったんですけど、
はあはあ、
でこのシャツはね980円でした。
うんうん、安いな。
安いでしょ。
安い男やな。
そうです。
でも
ホイホイついていっちゃうような安い男なんですけど、
なんか全然嬉しくないなでもさ、もう30やねんからさ、30超えてんねんからさ、
はい、
もうちょっと衣服着ようや。
いや、30超えてるからこそ、
うん、
老後のことを考えて。
早いな老後。
節約できるところから、
うんうん、
ちなみにこの靴下もショットで100円です。
100円。
はい。
あ、これその前この前言ってた靴、なんか前言ってたなんか
靴、靴下が100円です。
あ、靴下がびっくりした。
この靴は、うん、どこや。
靴なんか前言ってなかった、すごいなんか1000円ぐらいで靴買ったみたいな。
そうですね、
家電で。
これは1キュッパですけど、1980円ですけど、
うん、なんかなんやろ、なんの素材って感じの
超通気性いいんですよ。
なんか通気性良すぎて、なんか良すぎて、なんか雨とかやったらもうすげえこと
にな
りそうだけど、
まあ、雨の日は履きませんけどね、さすがにこれ、うん、いやそんな話はいいんですけど、
うん、
ちょっと僕の話聞いてもらえます？
どうぞ。
最近気づいた、
うん、
超画期的なことなんですけど。
ほう。
まあ、前回電車の中でスマホを見てるみたいな話しましたけど、
はいはい、
最近 僕だけに限らずみんなスマホ見てますよね。
歩きながらとかでもな、歩きスマホとか言われたりするしさ、はい、食事中もスマホし、
ね、特に電車なんてそうですよ、
まあ、電車なんかみんなスマホ、
みんなスマホ、もう10人おったら 9.9 人スマホですわ、
うん、スマホ持ってたらそうやろうな、
はい、
持ってない人って、ね、何してんだろうな。
瞑想でしょ。
怖いよなよくなんかそのなんかでも見たけど、そのスマホを見てる若者はどうこう言うけど、スマホ持ってない年配者はなんかもう虚空を見つめてるか、
そうですね、
瞑想してるかどっちだから
ほんでね、
うん、
まあスマホ、まあ僕らが社会に出始めた頃も、
うん、
携帯電話はあったものの、そんなみんな、うん、なんていうんですか、凝視してなかったので、
まあ、そこまでなんか、うん、するゲームとかもなかったし、
女の子をジロジロ見てると、
うんうん、
うわこいつ私のこと見てるみたいな目で見返されることもあったと思うんですよ。
いやそりゃそうやろ、
はい、でも今は、
うん、
みんなスマホ見すぎてて、
うん、
誰も僕の視線に気づかないんです
ね。なるほど。
だからうわこの女の子めっちゃええキツしてるやんって言ってグワーって凝視しまくってても、
うん、
誰もそのことに気づかないんですよ。
なるほどね。
これすごいこと気づいたなと思って。だから僕先週とかもずっと見てましたもんね。
あ、そう。
はい。
なんかあの AV で自分だけ透明人間になるやつみたいな。
おお。そうです。いい絵って妙な例えです、ね、
そう
全然本質的には違うんやけど、
そう、
うん、そういう感じ。
でも誰もケタロ君って言ったら、でもある意味透明人間やな、ケタロ君は。みんなも
そういうことですね。
スマホ見てるわけやからさ、
はい、
ケタロ君はだから下手したチンコ出しとっても、
いやほんまそれよねほんまそれよな。
ケタロ君何してても、言ったらスマホを見てたらもうそれはそれやからな。
そうです、ね、
触れない限りは
露出狂には生きにくい時代になりましたね、
うん、まあそうやな。俺せっかくチンコ丸出してやのに誰も見てくれへん俺のことと。
夜の道でうわーって裸で飛び出しても、女の子スマホ見てて気づかないかもしれませんもんね。
それはちょっとシュンとしちゃうな、いろんな意味で、
ね、はい、エレクトしたものもしぼんじゃいますよね。
しぼんでしまうな、
はい。まあ、そんなこんなで最近気づいたケタロの大発見でした。みんなもやってみよう
でもそれ言ったらみんな気づき出すんじゃないの。あ、こいつ今見てるなと。
大丈夫、
うん、
あの未家電誰も聞いてへんから。
あ、そう自虐で最近ちょいちょい掘り込んでくるな
はい、
ほうほう。
そんなこんなで、
特にそんなことないよとも言えない
事実やからさ、
うん、
なんか面白い話してよ、うん、 あと声張ってよ。
なんやろな。
僕今回意識的に声張ってるんですから。
俺も大きく喋ってると思うよ。
うせやん。何それ、中尾明の顔まで伝わってへんってラジオで
膨れてみたって何喋ろうとして、何回前か忘れたけど、はい、耳がちょっと痒くて耳鼻科行ったって話したと思うんだけど、
ああはいはいはい、何虫が住んでたんでしたっけ。
何虫、
あれ
そんな怖い話してたっけ。
何虫だっけ。
虫
細長い虫がウニョウニョって出てきたみたいな。
それもっともっと前のさ、米びつにおったっちゅう話じゃないの。
ああ、それか。ね、もうそれすら今聞いて、あ、そういえばそんな話あったなって思ったレベル。
それはどういうつもりで、ほんまに言ってんのか、なんなんか分からん。
いやいや、冗談に決まってるじゃないですか。やめてくださいよ、今さら。10年間のコンビネーション。
10年間のコンビネーション、全く噛み合ってないやけ。
はい、
まあね、
耳鼻科行ったんすか。
結局外耳炎という、まあアレルギーでその耳が荒れてて痒いから、
マイク遠い、マイク遠い、
変えてしまうねんけど、
うん、
ずっとその症状が続いとったよね、うん、最近まで、
うん、
これはまずいなと思って、うん、いろいろ薬違うの変えてもらったりしててんけど、
うん、
違う耳鼻科に行ったよね、
はい、
うん、でそしたらなんか前こんなん使ってましたって言って、うん、見てから、じゃあ次これ使ってみてって言って、
うん、
使ったら3日ぐらいで治って。
ほー、飲み薬、
点耳薬っていうのよね、うん、耳のやつは結構その目薬みたいな感じだから横になって、で刺してブチュブチュブチュブチュってやって、ひえひえひえってなりながら、
ひえひえひえ、冷たいんですか、
ひえひえひえ、
どういうこと、気に入ってんのそのフレーズ
なってんで、しばらくしてからまた反対方向にティッシュを押さえて反対方向にこう出してからべちゃってこう出すっていう感じのことをすんねんけど、
うん、
それですぐ治ったから。
あ、そう。
なんか今まで行った方の、おばあちゃん先生の方は何やったんやろ
う
なと。
そういうのありますよね、病院って。
前もなんか大昔もこんな話したと思うのよ。なんかこういうのって許せへんっていう、う
ん、許せへん、うん、そこまで言いますそこまで言うとかわいそ
う
ですけど、
まあ、今俺ぐらいのやったらいいけどさ、よくあるなんかその病院に行って何年もなんかただのなんやろなんかと思ってたら実は心の病気だったみたいなとかさ、よくなんかそういうのあるやん。
聞きますよね。
なあ、
うん、いや僕の友達にもね、
うん、
結果、
うん、
10年入院して、
うん、
大腸を取って、
うん、
治った病気の子がいるんですけど、
ほうほうほうほう、
その子最初は、なんかお腹痛い言うて、
はいはい、
でなんか吐き気もすごいって言って病院行ったら、風邪の菌が、まあ、風邪の菌っていうのがそもそも悩んでる話なんですけど、風邪って菌ないじゃないですか、
うん、
まあ、僕が伝え聞いた話なんで正確じゃないかもしれませんけど、風邪の菌が全身に転移してると。
そんなことあんの
医者がそう言うならそう信じるしかないですよね。なんで、まあ、とりあえず入院しましょうみたいな。
は
あ、ほんでそう聞いたんで、
はあ、
何ヶ月か入院したんですけど、それでも全然治らんくて、
まあ、
これ小学生の頃の話です。
しんどいな、そんな。
ほんでそのまま1年2年入院して、で結局違う病院行ったんですけど、違う病院でもなんかストレスから来る胃潰瘍やみたいな話になって、
ちょっと違う話になって、
でずっと数ヶ月また1年ぐらい入院して、でなんやかんや 2,3 年経って違う病院に、もうその時点で5年ぐらい入院してるんですけど。
うわー、それでもさ、その間ってずっと入院生活ってことやろ。
はい、
貴重な5年やで。それ
だからその人中学校もね数ヶ月ぐらいしか行ってないんですよ。
ほんまやな。
退院したタイミングとかでちょっと行ったぐらいで、
それ我々とはもう全く別の生活をしてるってことやな。だから
で結局僕は症状はよく知らないですけど、クローン病っていう病気やって、
なんか聞いたことあるな。
はい、
は
で、まあ、そっからでも大学病院とか転々として、結果それからまた5年ぐらい経った頃ぐらいに大腸を取って、人工肛門とかつけて、まあ、今普通の生活を送ってますわ。
はあ、でもどうなんやろな、なんかその辺とか、 なんか医療のそのなんか進歩のあれもあるんかなっていう感じもするけどな。
確かにそれもね、
うん、
最初に入院した段階ではどこの病院でも一緒だったかもしれませんからね。
まあ、かもやけどな、はい、
でその5年のおかげでもしかしたら他の病院で見つかってるだけかもしれませんからね。
かもしれへん、まあ、それはかもの話やけどな。
そう
でも明らかにその誤診でみたいなのやったらさ、なんかもう金返せと思うよな。
そうですよね、怖いですよね、うん、僕ら分からん世界やしさ。
なんか病院はそういうのこう許されるというかさ、なんかこういい傾向にあるよな。もし俺メガネやけどさ、左右逆のメガネ作ったら多分金返さなあかんことになる
よ。うん、確かに線引きが難しいな、 やっぱり素人でも最悪できるかできへんかのラインですかね。
あ、そんなん言ったら専門職なんかみんなできひんと思うけどな、そのメガネに限らず全部、
うん、
まあ、そうだと思いますよ。なんかマッサージ相手でもなんか全然違う変なツボえいって押してしまってなんかうわーってなったりとかしたらさ、うん、金返せってなんか言える空気はあるけどさ、うん、病院やったらなんかそんな感じじゃないのは。
ああ、そう言われてみればそうですね。
みんなホワイトジャパニーズピーポーやろ
海外でもそうなんちゃうそれに関しては
そうか、
そういうの変えていこう、あなたから。
俺から、
はい、
こらーっつって、そうそう、この前耳鼻科行ったけどこの薬全然効かんから、ただのクレーバーやんけ。
結構いそうやな、それ。
いそうやな、ほんまに。めんどくさいな。
まあ、うん、お大事になさってください。
うん、うん、だからまあまあみんなね、なんかあったら、なんかあってしばらくして治らんかったら病院を変えようという、
はい、
これはもう朝比奈兄さんからの約束やな。
説得力あるな、うんうんうん、もう11分なんですけど、どうしましょう。
うん、なんかあるかな。あ、映画行ったよね。
映画見に行った。
うん、ズートピア。
誰と見に行ったんですか。
ズートピア行ったんよ。
ああ、答えてくれ華麗にスルーしよった。よほど都合が悪いみたいですね。
で、ケタロウくんはさ
誰と見に行ったんかな。
ケタロウくんはさ、
気になるな。
ケタロウくんはさ、
僕以外の
ケタロウくんと行った絶対にバレる。
ちょちょ、やめて、誤解されるじゃないですか、みんなに、
うん、そそ、そんなこと言うなよ。
彼女と見に行って、
うん、なんで引くねん乗ってこいよ、うん、
ズートピア。
うん、おう、ケタロウくん、さっきそのミカデン、こういうの、あの放送とか録音始める前に、はい、だいたいこういう話するねんっていう時、ズートピアの話しようかなって。ズートピアですか、うん、はぁ、僕ああいう話嫌いなんですよねつって言ってたよ。
え、今それ僕のマネ。
うん、
あ、ごめんなさい、気づかんかった。
あ、そう、
福山雅治のマネかと思った。
なんで
びっくりした。
ケタロウイコール福山雅治な。
びっくりした、福山のマネかと思った。僕のマネか。
最近家入られてギター取られそうになった。
ああ、なんか、うん、福石さんが遭遇したっていう、あの、
そうそうそう
そう
そう、そのケタロウレベルになるとそんなこともあんねんな。
福山です。
だいぶ前の福山だな、多分アンちゃん時代の福山やろな、多分
その時代で止まってるから、うん、頭で
90年代やな。
その福山がどうしたって。
その福山がすごい文句言ってたけどさ、はい、まあ、俺は違うと言いたい。
ズートピア、うん、僕のイメージでは、うんうんうん、僕はズートピアに関する知識今ゼロなんですけど、
はいはいはい、
正直名前しか知らない。
なんか絵とかはウサギのやつとかなんとなくわかる。
ピクサーですか、あれ。
ピクサーではない。まあ、だから言うとアナ雪みたいな感じ。
ディズニーあ、ディズニーのアニメーション映画ですよね。
そう、
ズートピア、
うん、
要するに、
うん、
動物だけのユートピアがあるわけですよ、まあ、世界の、まあ、端にね。ほんで、おーお
ー、世界の端を。
主人公の少年は、
少年
動物が大好きで、
お
ー、で、いつか僕も動物ばっかりの王国、夢の世界に行くんだいってお父さんとかお母さんに言うわけなんですけども、
はいはいはい、
ダメよあなた、そんなありもしないことばっかり言ってちゃ、あんまりいっぱい言うようだと病院に連れて行くわよって言うわけですよ。
怖いな。
でも子供はやっぱりこういつから動物の楽園に行けると信じて、
うん、
こう下水道の中入ってみたりとか、いろいろ冒険するんですけど、
ほうほう、
どこにもないわけですよ。
ほうほう。
で、最終的にそれを心配になったお母さんが精神病院に連れて行って、うん、入院させたら、させて、うん、睡眠薬で眠らした時に、うん、あのそこに動物の楽園が広がったっていうのが僕の中のズートピアなんですけど、
ズートピアめちゃくちゃ怖いやんけ。
違います。
ズートピアスケールちっちゃすぎやろ。
違うんか。
違えよ。
違えよ。主人公が男の子ってところは合ってる。
合ってない。
精神病院は。
精神病院は出てこない病院のシーンは多少あるけど精神病院は出てこない。
おかしい。あ、病院あるんすか。
病院、うん、一瞬病院のシーンみたいな。
あらすじ聞かせて。あらすじ。
あらすじは、あのまずその動物たちが、うん、その肉食動物と草食動物がみんなこう共存して生きてる、その理想郷みたいなところがズートピア。そこまで合ってる。
そこまで合ってる。
そこまで合ってる。
あるんや、やっぱり。
ただ主人公はウサギで、うん、まあ、草食動物の中でも一番こう、まあ、ちっちゃい感じのやつなんだけど、はいはいはいはい、正義感が強くて警察官になるっていうけど、周りからバカにされて、お前みたいなウサギはなれるわけないって言うねんけど、
だって動物の中で 社会があるんですか。そうそうそう、警察署とか。そ
う
そ
うそう、警察とかも、もう人間みたいな社会が。
家とかもあるんですね。
家とかもし携帯とかもなんかもう普通にいじってからなんかそういう生
活をしたりする。正直心の中ではライオンキング的な世界か。
いや違う違う違う違う、違うんや。結構現代社会的な感じ、どっちかっていうと。市役所とかもあったりするし、なんかちゃんと、はいはいはい、警察官だったからまず最初に交通違反の切符切ったりとかするから、その主人公が。
動物である必要はあらへんや、
うん、うんうん。
言うてもうた。あ、うん、言うてもうた。やばい。ディズニーファン的に回してもうた。
別に
言うてもうたこれ。
別に別に、まあまあ、でも動物であるっていうのは、うん、そのディズニー映画ではかなりいいと思うね。まあピクサーとかもそうやけど、ピクサーの一番最初のアニメ何か知ってる？
あ、知らないです。何なんですか？
トイストーリ
ー。え、そんな最近なん？
あれは初めて 3DCG アニメ。
トイストーリーってピクサーなんや。
ピクサー、あ、ピクサーの第一作なんよ。
うん、
で CG アニメの長編劇場版のやつは、なんかあれが本格的に初めてだったらしいよ、
世界で。
なんかそんなの見た。
あ、そう、
うん、そうそう、忘れたけど。でもあえてあれをしたのはなんか意図的なのかどうか知らんねんけど、ああいう CG のって人間が難しいよね、うん、アニメと人間、アニメの人間やったらなんかもうアニメっていう感じするけど、うん、CG だったら中途半端にリアルやねんけど、リアルすぎるとすごい気持ち悪い
ね
ん
ね。そうですね、うん、どっかデフォルメせんとね。
だからその無機質な、うん、おもちゃであったり、あとはなんかあの魚であったりとかさ、ファインディングニモとか、なんか車であったり、なんかそういう虫であったり動物であったりっていうのがあるね、うんうんうん、だから人間やったらなんか逆にダメ。
なるほどね、うん、動物であるからこそ映像として入るんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でその肉食と草食がいて、まあ、そのウサギは頑張る、うん、頑張って、うん、その狐と、ある狐と出会うねんけど、詐欺師の狐と手を組んで、うん、なんかその事件を解決していくみたいな感じの話。
詐欺師やのに。
詐欺師やけどすごい頭がいいねん。で
そいつに騙されて次第に悪に染まっていくとか。
違うよ。
違うんですか？
ディズニーやからね、忘れてるけど、
詐欺師って言うからさ、うん、
ディズニーやからね、
うん、黒詐欺的な。
黒詐欺、俺黒詐欺好きやな。黒詐欺俺分からへん。
他人の悪を暴くみたいな話でもなく、
うん、まあまあまだりなく暴くねんけど、う
ん、オチは？
オチ？
オチ？
オチはまあこれからもこのズートピアでこういろんなものが共存する中で頑張って生きていこうみたいな感じかな。
そういう終わり方なんや、
う
ん、
そうやな。
じゃあハッピーエンドなんですね。
やけどなんか最初俺そのウサギやそのキツネや、うん、ズートピアやなんや、うん、子供向けかいと思ってたんよ、
うん、
なんかちびっ子が見る扱いと思ってたんやけど、はいはい、なんか前評判で見るとそのズートピアめっちゃ良かったみたいなんで大人がぜひ見てほしいみたいな書いてて、うん、今そのディズニーのその
まあそれディズニーの社員が書いたんやけどな。
いやツイッターで見たんですね。知り合いが書いてるとか、知り合いツイッターの知り合いディズニーの社員なんか
金もらってんやんけどな。
え、
金もらってんやんけどな。
金もらってんのそんなに。ほんまになんかあれやな、もうディズニーからは程遠い人間やだ君は。いや俺もそんなにディズニー好きじゃなかったよ、うんうん、なんかそのメルヘンな感じとか、そうそうそうそう、その女の子好きな感じとか、そのなんていうん、俺そらほらワンピースも嫌いやんか。王道的なやつ
から。ワンピースは人気やから嫌いなんでしょ。
え、
人気やから嫌いなんでしょ。あれがチャンピオンとかで連載されててめっちゃマイナーやったら絶対好き言うてますよ。
そうかな、
絶対そう。まあチャンピオンやったら多分何人も登場人物死んでると思うけど。
チャンピオンやったらな、
チャンピオンやったら、
うん、あんなことにはなってない、
う
ん、な
服とかもっと破れると思うけど、おっぱいとかプ
ルッ。ああ、そっちや、そっちやったらいいな。そうやったら俺好きと思う、多分。、うん、まあそれはいいわ、まあ、
いいとして、
うん、
はいはい。
でディズニーなんやと思っててんけど、
うん、
やっぱりねなかなかね最近のやつは面白いよ。その今言った話も今だのが本筋やねんけど、
うん、
なんかその肉食と草食で共存してんねんけど、うん、なんやかんやで結局肉食が強くて草食がなんかこう弱いみたいなヒエラルキーができてんのよ。
なんやかんや食うシーンとかもあるんですか、草食を。
ま、ない、それはない。
ないんや。
何回も言ったらディズニーやからね。
いや一応肉食と草食のやつはあるんかなって、
う
ん
う
ん、
まあないよ、まあ、ないねんけど、そういうなんかこう序列じゃないけど、そうバカにされてるみたいな階級じゃないけど、そういうヒエラルキーがあるのよ。
肉食が白人や。
そう、正解。
え、嘘、そんな描写ある？
いや、そういう描写ないねんけど、まあ、それを裏付けるじゃないねんけど、うん、なんかある事件をきっかけに主人公の発言がきっかけで、うん、肉食と草食の立場が入れ替わってしまう瞬間があんのよな、うん、でそれでもすごい主人公悩むんよ。私はどうしたら私のせいでこうになってしまったっていうのになって、またそのニックっていうその詐欺師の狐とタッグを組んで、またこう、うん、うまいことこう変えていこうとすんねんけど、それが言ったらもうなんやろうな、 俺は思うにはそのなんかその人種差別とか、うん、そういうのを暗にこう表現してるんじゃないかなみたいなことを思うねんけど、結構そういうの変えてる人がおったから、うん、あみんなそういうの思ってんのかなみたいな、そういう、そういう意図でやってんのかなみたいなのがあるから、ただ単にほんまにちっちゃい子が見るなんかメルヘンな話とはちょっと違うなと。
やっぱり海外作品ってその辺触れていかなあかんもんなんかな。日本作品ってなかなかこう人種差別に踏み込む映画ってないじゃないですか。
まあね、
どうしてもあまり身近に感じられへんから、
まあね、もし踏み込むとしたら、うん、ほんまにそれメインのなんか暗い話になってますしな。
そうですよね、
うんうん、
そうなんや。そう聞くと面白そうですね。
そうだからまあまあそれを入れると面白か、それがあったから面白いって感じだと思う。多分その、うん、今言った本筋だけやったら、うん、まあなんか頑張って協力してからハッピーエンドみたいな感じだったらふーんで終わると思うけど、そういう結構暗いところもシーンがあったから、うん、でその詐欺師の、詐欺師のニックってやつも詐欺師になったりもちょっと理由があって、なんかいろいろ迫害みたいなのがあって、
うん、
お前キツネのくせになんたらかんたらみたいなんであって、君、うん、キツネはなんかもう人を騙すんだみたいな感じでその社会で思われてて、うん、そういうわけじゃないねんけど、そういう風に拘束されて、そういう風になんか弾されてたから、最終的に結局そういう風になってしまったみたいな、こういう風な生き方しか俺はできないみたいな感じなんねんけど、あなたは違うわよって言ってから、その頭のいいのをなんかもっといいことに使っていきましょうみたいな感じですんねん。
なんかその辺の流れはディズニーっぽくて嫌いやな。
え？
その辺の流れはディズニーっぽくて嫌いやな。
そう？
うん、
難しいな。こいつ落とす難しいな。いまあまあまあまあ俺は面白かった。
あそう。
うん。
僕は面白くないと思う。
見てもないのにやろ。それがあれですよ。見て思んないっつったら、あそうかっていうので、ね、どういうところがそう思ったみたいな感じで話できるけどさ、うん、見てへんのリベンジでディズニーやろみたいな感じで言ってるもん。
なるな、
うん。まあまあ、まあ、
なんかな、うん。僕はやっぱり。
うん。
血を流してほしいな。
あそう嫌だ嫌だ要望、
まあ、そんなこんなでね、うんうんうん、もう20分超えてるんですけど、はい、実は
じゃあ
今回こんなもんでいいですか、
う
ん、
いいよ。
じゃあ
血も涙もないケダロ君に乾杯。
血はありますよ。
あ血は
涙はないけど、
涙はない、はい、分かった。お疲れっす。口ずさんでこぜ課題もしないでも届けしない真っ白いキャンパスで夢広げて、あがいても何も起こりやしない、飽きずに毎日痩せ流してっても、超頑張って誰かを笑顔にしなくて、一息ついて立ち上がろうか、一歩一歩踏ん張って、不意に忘れに変えるプロセス、人の波の中また